まっこと人物辞典
第428ページです。
今日は今年の夏高校生平和大使に選ばれた小林清新女子学院高校3年の岡本美里さんです。岡本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この高校生平和大使というのは、一言で言うと何ですの？
高校生が、核廃絶や国際平和に向けて取り組んでいくっていう、ような活動になっています。
はい、
この7月29日の神戸新聞にもね載っているんですけれども、はい、高校生平和大使1998年からスタートしているものなんですね。
はい。
で、今年は全国から35人選ばれたということですけども、これ35人というのは都道府県別でもないんですね。
応募者が多い県は県での選出を行っているんですけれども、それ以外の県は全国での選出というような形で選ばれています。
これ岡本さんご自身はどこでこういうことを知ったんです？
私は3月に、小林清新の方で長崎に修学旅行に行ってから、自分で核廃絶や平和に向けてこう自分で調べたり考えたりしたいなと思って、インターネットで調べているときにこの活動を見つけて、ちょうど兵庫の一つ前の代の岡園さんと、模擬国連という活動を通して知り合いだったので、
模擬国連
お話を伺って、で、内容を深く知るようになって応募したいなっていうふうに考えるようになりました。
模擬国連というのはいつ、去年ですか？
模擬国連という活動は高校1年生の冬から参加していて、でそこで知り合った先輩がちょうど兵庫での23代の平和大使として活動されていた。
岡本さんが24代になるんですか？
はい、
24代
です。
そう、模擬国連は岡本さんたちの時はどこでやりました？
私の代から、私の代というかちょうどコロナが始まってオンラインの模擬国連にシフトした時なので、本当にオンラインの模擬国連の会議にばっかり参加しています。
本当だったらどこかにこうガッと集まって話し合いをするようなものなんですね。
本来はどこで集まる予定でした？
模擬国連ですか、それとも長崎？
模擬国連は
模擬国連は毎回その会議の運営が違うので、場所が変わってくるんですけれども、学校で集まったりどこかの学校が主催してくださる会議であればその学校のなんかこう会議をしても大丈夫な場所。
日本の中の、
はい、
模擬国連というのは日本の、はい、全国の高校生が集まると考えていいんですか？
そういうわけではなく、参加したい人を募って、参加者がどこかに集まって行うという形です。
やっぱり非常に自主的なもんですから、学校からどうこうではなくて、今回みたいに岡本さんみたいにインターネットで調べたらこんなんがあるわ、で個人的に行くわけですね。
やっぱりこの修学旅行に3月にね行かれたっていうことですけど、長崎に、
はい、
その行く前と後ではやっぱり考え方って変わりました？感じ方というか。
すごく大きく変わりました。
どの部分が大きかったですか？
学校で約半年ほど週に1時間ぐらいなんですけれども、修学旅行に向けての調べ学習みたいなものをしていて、でまた私は高校1年生の時に1週間老人ホームというかデイサービスセンターで、ボランティアをさせていただく活動に、参加していて、でその際に、おそらくこの認知症が原因で毎日こうお会いしてるけれども毎日こう自己紹介から始めてくださって、でそこで毎回その自己紹介の後に戦争の話をしてくださる方と1週間毎日時間を過ごしたことがあって、でそこからこう一瞬で起きたことなのにこれだけ記憶にずっと残る出来事だったんだとか、あとその あの調べ学習とか、
うん、
模擬国連で核軍縮とか、うん、あの原子力の平和利用などに関して自分で調べたり議論するはしていたんですけれども、うん、あの被爆者の方の体験を実際にお聞きしていろいろな情報がこう立体的に見えてきたというか、自分がこれだけあの歴史的出来事をこうあまり感情を持って読み取れていなかったんだなということを痛感すると同時に、あのこれだけの悲惨なことが起こっていたのに、
うん、
それに対して自分があまり知識をこう持っていなかったっていうことにもすごくこうショックというか責任感みたいなものを感じて、すごくこういろいろな出来事が本当に立体的にというかいろいろな視点からあの見ることができるようになりました、
うん、だから高齢者 の, あの施設でお年寄りから被爆体験を聞かれた、はい、その人は広島ですか長崎、
その方は詳しいことは あまりこう話はしてくださらなかったのですが、
うん、
あのなんかこうサイレンが鳴ったらこのように動くみたいなこと
の時、ね、
を繰り返し何時間も、ね、の同じ話をされてたんですけれども、いつもあのすごく感情的にあのお話をされて、すごくこうそれが高校1年生の私にとってはすごくこう大きなことで、
うん、あの
すごく記憶に残っています。
それが結局修学旅行で長崎に行くということになって、
うん、
もうより、まあ、あのその場所を体験した
ね、被爆者の方の話も聞いたということですけど、
うん、でやっぱりそうしてるうちにその、まあ、岡本さんご自身がその模擬国連などの経験があるいうことは、あの国際交流とか平和推進とかいうことに前から関心があったわけでしょうけども、
はい、
その先輩 の, あの、
はい、
模擬国連をやられた人の影響でこの平和大使の運動を知ったということですか。インターネットを通じて、
あの自分で調べた上で先輩からお話を伺って、
うん、
具体的な活動内容とか、うん、このような思いを持ってあの取り組んでいる高校生がいるんだよということを教えていただいて、うん、あの自分も参加したいなっていうふうに考えるようになりました。
これ、平和大使に選ばれるために応募するわけですね、
はいはい、
で応募者の中からの選考はどんな方法でした。
選考はグループでのディスカッションと、
うん、
あとはあの事務局の方々との一対あの私対あの事務局の方々のようなあの面接で、選考を行いました。あと
最
終小論文も書きました、うん、
小論文だね、
うん、
でその結果あの兵庫県からは一人やったんですか。
はい、
はい、
うーん、
でその他に、平和大使サポーターという人たちが、はい、何人か4人ですか、
ね、
選ばれて、でそして、はい、いよいよあの長崎に今年原爆の日に行かれたですか、
はい、
でそこでの体験はどんなことでした、はい、何がありました、
3日間あの長崎の方に行ったんですけれども、
はい、
1日目はあの各県での活動内容の報告だったり、
うん、
あの交流というか、を行いました、
うん、
でそこではあのみんな同じ目的を持って活動はしているんですけれども、
うん、
コロナ禍での活動にあたってそれぞれの県で工夫していることとか、それぞれの県がちょっとあの難しいと思っているようなことを共有して、いろいろな県でこうあのこういうふうにしてるんだよみたいなことをこう共有してちょっとあの話し合うような時間がありました。で2日目はフィールドワークであの長崎の高校生平和大使の方々と、
はい、
あと、日本あの兵庫で言うと、
うん、
平和大使サポーターに当たるような方々が、
うん、はい、
あの高校生の人たちがいろいろな場所でその場所の歴史だったりだとか、
はい、
そこに関連する情報をあの他県から来た高校生平和大使とか、
うん、
サポーターに説明してくれるっていうような形で高校生が被爆体験を継承していくというか、あの説明を引き継いでいくというような取り組みが今年はありました。
はい、で、岡本さんご自身はその、
はい、
高齢者施設でのお年寄りからの戦争体験を聞いたこと、
はい、
それから模擬国連の経験をしたこと、うん、でそして今回高校生平和大使として実際に長崎で いろいろ聞いたり体験したりしたことがあったと思うんですけども、
はい、
今後今まあ3年生ですね、
はい、
高校の、
はい、
でそうするとこれからあとはどういう進路を考えてられます今、
私は、うん、貧困という問題に一番関わりたいなというふうに。
え、何ですか、
ね、貧困、
貧困
貧困貧困貧困
貧
困関わりたいというふうに思っていて、
はい、
一見この高校生平和大使の活動と私の将来の活動っていうのは全然こう、うん、あまり関連がないようには見えるとは、うん、思うのですが、私にとってはこの共通点がすごく多いなというふうに思ったことが、貧困に取り組みたい自分にとって高校生平和大使の活動がすごくこう、うん、取り組みたい他者がこう増した部分でもあって、
うん、
その貧困と取り組みたい、はい、具体的にはどういうこと、
貧困今社会ではいろいろな貧困アクション、ポバティアクションみたいなものが世界各地で行われているんですけれども、うんうん、例えばその貧困の対象になった、貧困アクションの対象になったとしても、貧困の状態が全く変わらなかったりだとか、貧困のアクションの対象になったから貧困の状態が悪化してしまうというようなケースがあって、であとはそのすぐ手を伸ばせば自分が貧困アクションの対象になれるけれども、導入の方法とか紹介の方法が少し、貧困層の方々に違和感を持たせてしまうというか、こう警戒心を抱かせてしまうような導入の方法がされているために、うん、すぐそこにあるのに貧困アクションの対象になることに対して拒絶反応を起こすというようなケースがあって、うんうん、うまくその貧困のアクションが回っていないという現状があるので、私はその貧困の効率的な解決方法というか、
うん、
解決の方法論を研究したいというか、うん、その方法論について学びたいなというふうに考えています。
ということは高校卒業すると大学への進学ですか？
はい。
で、どういう分野の勉強になります？
経済学、
経済学の
中でも行動経済学と開発経済学、あとは統計力学、
うん、
確率とかの計算を学ぶような進路を考えています。
そうですね、国際的にも国内的にも貧困と富裕の格差が広がってるというのがね、
はい、
でその中で災害とか戦争とかいう困った問題が出てくると、その貧困な人、弱い立場の人というのは一番被害を受けやすいわけ で、
はい、
それをどういうふうにこう解決していくかっていうのは難しいですけども、
うん、
今後の、はい、本当に大事な問題ですね。
そうですね。この将来的にはこういう自分になっていたいというような、大人になった、はい、時のビジョンっていうのは終わりになるんですか？
今のところはその貧困の解決方法の研究をしたいなっていうのが一番にはあって、
うんうん、
ただそれと同時に貧困層の方々だけにフォーカスするのではなく、うん、富裕層と貧困層の間をつなぎたいなというふうに、
ね、
もう考えているので、
うん、
まだどのようなこう進路というか、将来的にそのリサーチを経てどのような活動をするのかわからないんですけれども、うん、経済学を学んだ上で経済学的な知識を、あと数学的な素養を身につけて、
うん、
例えばその社会的起業というわけではないんですけれども、貧困層の方々が自分たちでやりくりしていけるというか、うん、お金を稼いで、でそこで、うん、自分たちで生活していけるような基礎を一緒にこう考えたりするような、うん、こともしてみたいなというふうに、ね、
やっぱりそんな中で大事なことは、なんていうかな、客観的な情報数理、ね、明かりが見えてるというのは、そんなボケとしたようなことを言わずに、
うん、
何人の人が感染になってるかとかね、
うん、
やっぱり貧困の問題なんかでも経済的に統計とか数学も非常に大事だと思いますね。
具体的なものがね、そうですよね、うん、すいません、本当に知識がなくて申し訳ないんですが、貧困アクションってどういうものなんですか？
例えばNGO の、いろいろな NGO の団体の方が行っていることとかだと、うん、例えば井戸を作るだったりだとか、学校を建てるとかいうような、貧困アクションもあれば、マイクロファイナンスと呼ばれる、非常に多額の、お金を貸すのではなく、例えば2万円を貸すのような形で、ちっちゃい額のお金を貸すっていうような方法などいろいろな
貧困問題解決するためのいろんな動きをするという。
そうか、井戸作ったりっていうのも貧困アクションの一つなんですね。
ネパールにミシンをたくさん送ってね、女性がそのミシンが使えるようになったら仕事ができるわけ。やっぱりこの神戸の周辺でもそういう活動をしている人たちがたくさんありますからね。岡本さんも本当にそういう今後の社会をより良くするためのね、活動を進めてくださいね。
はい、
楽しみにしています。これからも、
本当にまた面白い活動ができる時があったら連絡をしていただけたらと思います。
またご紹介させてください、
ね、
ありがとうございます、
はい。ということで今日は今年の夏高校生平和大使に選ばれた小林精神女子学院高校3年の岡本美里さんでした。岡本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまことラジオ AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。